1ページ、2ページ、会派代表質問。会派代表質問とは、一般質問の一つで、所属議員が2人以上の会派の代表が、市政運営方針や政策課題について質問することです。なお、7ページの教えて一民で説明しています。3月定例会では、5つの会派が、一宮市議会初となる、会派代表質問を行いました。紙面の都合上、質問等の一部を掲載します。2ページの右上にある QR コードは、録画映像へのリンクです。会議録は5月下旬にウェブサイトに掲載予定です。本稿は質問者が作成しています。行数は会派ごとの制限時間に応じて案文しています。3月5日金曜日、令和会、質問者、渡辺幸義議員。質問、中核市への移行によって、今後どのように行政サービスの向上に取り組んでいくのか。答え、県から受け継ぐ権限をフルに活用して、早い、便利、新しいといったメリットを、市民の皆様に実感していただけるような施策を展開してまいります。早いでは、これまで2ヶ月かかっていた障害者手帳を市が作成して、3週間ほどで交付することが可能になります。便利では、家庭ゴミだけでなく、産業廃棄物を含めたゴミ問題全般に市が対処できるようになります。新しいでは、消防にスーパーレスキュー隊を設けるほか、空き地対策にも取り組みます。質問。本市で今まで行われた新型コロナ対策はどういった方針で進めてこられたか。答え。すべて県任せ、国任せでは地域の実情に応じた対応ができません。一宮市も財政状況が厳しい中ではありますが、国からの支援、主に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して独自の支援を行いました。市内の個人事業主や中小企業に対しての支援として市独自の協力金や持続化給付金、3密対策リフォーム等補助金、また国の特別定額給付金の対象日以降に生まれた新生児への給付金など様々な対策を取ってまいりました。質問。2021年4月から保健所が市の管轄になりますが、このことをどう活かしていくつもりか。答え。一宮市保健所を所轄することにより、新型コロナウイルスに関連する様々な生の情報を把握することができるようになります。感染者の数のみならず、検査実施の状況をはじめ、これまでできなかった市内の感染動向の分析結果などを迅速に提供し、少しでも市民の皆様に安心していただけるよう努めてまいります。質問。市政100周年を今後の本市のシティプロモーションにどのように活かしていくのか。答え。街中ウォーカブル推進事業の実施のほか、市民チャレンジ事業をはじめとした市民参加の様々な事業を展開し、次の100年につながる新たな市民の活力の創造や、健康で元気な一宮市の魅力アップにつなげていきたいと考えております。質問。先端の ICT をどのように活用し、デジタル市役所の構築や街づくりを進めていくのか。答え。具体例を申し上げますと、これまで以上に、オンライン申請やキャッシュレス決済を取り入れていきます。また、2021年3月から、市民課や保険年金課の窓口でお待ちの方の人数が、市ウェブサイトにリアルタイムで表示されるようになりました。様々な分野でのオンライン相談など、市民の皆様の利便性向上につながるデジタル技術の活用に取り組んでまいります。自由民主党一新会。質問者、松井哲郎議員。質問。グリーン成長戦略と脱炭素社会の実現に向け、 政府は2050年カーボンニュートラルを宣言した。一宮市のグリーン社会の実現について、地域新電力会社の設立により、SDGs で目指すものはどのようなことであるのか。答え、地域新電力会社の設立は、地球に優しい循環型エネルギーの活用等、市内の再生可能エネルギーの地産地消による低炭素な街づくりを推進する事業と位置づけ、コロナに打ち勝つグリーン政策に力を入れてまいります。質問。一宮市は4月から中核市となり、市保健所施設の建設整備に向け基本計画を策定されるが、その後のスケジュールはどのようなものか。答え。令和3年度に計画を策定、4年度に基本設計、5年度に実施設計、6年から7年度に建設工事を行い、7年度中に新保健所を開設予定です。質問。ワクチン接種について、国の通達に習うだけでなく、市民が安心して接種できるようにしてほしい。クーポン券の郵送時期、接種することになるワクチンのメーカー、接種対象者の順序、接種会場、予約方法など、市民から数多くの疑問が寄せられている。フローチャートを作成することはできないか。答え。ワクチン供給の確実なめどが立てば、ウェブサイト等をできるだけ早くお知らせします。また、予約から接種までのフローチャートを作成し、わかりやすくお伝えできるよう準備します。質問。一人一台端末と、高速大容量の通信ネットワークを整備するギガスクール構想を中心とした ICT 教育について、現在までの効果と今後の学校現場での活用について尋ねる。答え、休校期間中、インターネット上で視聴できるように約400本の学習支援動画を作成し、120万兆のアクセスがありました。今までの教育実践と最先端の ICT のベストミックスを図ることで効果的な活用を進めてまいります。公明党一宮市議団。質問者、平松邦衛議員。質問。令和3年度をどのような年度にしていくか、明確なビジョンとメッセージを問う。答え。厳しい状況でもコロナとの戦いに反転攻勢する明るい兆しを感じていただける年にしたいと考えています。質問。市の総合計画を SDGs の目標達成に即した形で検討されたい。また、SDGs 未来都市への考えを問う。答え。第7次総合計画の令和5年度からの後期計画の策定に反映させていく方向です。また、未来都市への研究をしていきます。質問。新型コロナワクチン接種は一大プロジェクトと考えるので、全庁横断的な組織構築と事前訓練の実施について問う。答え。全庁的な協力体制で取り組んでいきます。また、集団接種会場を想定するシミュレーションを行う必要性を感じています。質問。中核市移行後の中期財政計画を問う。答え。令和4年度までの中期財政計画を改めて検討しています。質問。地域福祉計画について問う。答え。地域福祉計画とは、制度分野の縦割りや支え手と受け手という関係ではなく、丸ごとつながる社会の実現を目指す上位計画です。質問。地域新電力会社の設立の検討経緯を問う。答え。環境センターのゴミ焼却発電電力をはじめ、市内の再生可能エネルギーの地産地消を目指して、将来性の見込める地域新電力会社を設立することに決めました。質問。避難所運営キットの導入について問う。答え。大変有効であると分かりましたので、 市独自のキットを作成する方向で導入予定です。新緑風会、質問者、高橋一議員。質問、中核市移行と市政100周年は飛躍の天の時。保健所のスムーズな運営と100周年のレガシーをどう考えるか。答え、保健所については実務研修を受けた市職員、県からの派遣職員でしっかりとした体制を組み、全庁的にサポートもしてまいります。100周年のレガシーについては、市民チャレンジ事業が継続的な活動につながっていくようサポートしていきたいと考えております。質問、名神高速、名古屋高速、東海北陸自動車道で8つのインターを持ち、鉄道では20の駅がある当市。日本列島のハブとなりうるポテンシャルがある。太平洋側の日本海の玄関となり、名古屋から JR で10分という、この地の利を今後どう活かしていくか。答え、ご指摘の通り、一宮市は利便性と郊外に自然が残る都会中が魅力です。さらに、交通の要所であり、こうした特色を広くアピールして、企業立地やインバウンド獲得に努めてまいりたいと思います。質問、第3次一宮市男女共同参画計画に基づき、女性の就労支援、仕事と子育て、介護の両立支援をどのように推進していくのか。答え、女性の活躍できる環境づくりのため、離職された方へのセミナー開催、企業へのワークライフバランスの普及定着の働きかけ、育児サービスの充実を推進してまいります。一宮を良くする会、質問者、宇山幸子議員。質問、誰一人取り残さないデジタル社会の実現として、高齢者並びに ICT 弱者対策として、スマートフォンなど ICT 機器の知識を学ぶ場が必要である。高齢者の学びの意識も高め、さらには地域コミュニティ力の強化や世代交流の場、認知症予防対策、市全体のデジタル化の進展につながると思うので、ぜひ、通いの場であるお出かけ広場でスマホ教室を開催してほしいがいかがか。答え、お出かけ広場の主催者に対して民間企業による情報を提供することで、スマートフォンやタブレットの講習につながるよう支援していきたいと考えています。質問、お出かけ広場を継続するに至って、主催者に資金的な面も支援が必要だと考えられるが、補助金の増額や今後の対応はいかがか。答え、補助については県内の中核市も実施していない状況であり、増額は考えていません。しかしながら、市は安心してお出かけ広場が開催できるよう、令和2年度に補助金の対象範囲を広げ、非接触型体温計や消毒液の購入にも対応いたしました。令和3年度も令和2年度と同様に補助の対象範囲を広げていきたいと考えています。会派代表質問でした。ID 100510109